タマのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。私、パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は5月の10日、ゴールデンウィークも明けまして、お休み気分も抜けた頃でしょうか。あるいはゴールデンウィーク関係なく働いていた方々は、ちった休みをくれよと心がぼやいている頃でございましょうか。まあ、さておき、今日はですね、たまのつれづれなるままの独り言、まあ一人語りのショートバージョンですね、の7回目です。早くもこのタイトルをつけてから。で、本日のテーマは、まあちょっと小難しく言うとですよ、デジタル時代とどう付き合うのかということについてですね、つらつらとどんなことが今課題になっているのかなんていうことを話しながら掘り下げていきたいというふうに考えております。まあ、時間は短いですから、シャープに話していければなと考えておりまして、その話を通して皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントになればと思っております。そして後半は、フレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援しております株式会社竹谷さんから、ゲストにお越しいただいて、生々なお話とともにですね、皆様に情報もお届けできればと考えておりますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやいや、今年の10連休、いろいろ物議を醸しましたが、皆様はどのようにお過ごしだったでございましょうか。意外にね、10日間バッチリ休めたという人もいれば、私が聞いた中でも全く連休関係ないという方もいらっしゃって、ああ、こんなにも違いがあるのかと。特にですね、まあ我が母が、介護でいろいろお世話になっておりますので、公共のサービスを、その方たちはお休みなんてありませんね。当たり前にそこに人がいてくださることの、まあありがたさと言いましょうか。それをね、私はつくづくと実感した次第でございます。同時に物流がね、かなり混乱をきたしたというところもあればですね、前もって先んじて手を打ったというところもありますが、ところが、その人材不足、物流で何を苦労したかっていうと、運ぶということは決めても運んでくれる人がいないというね、現状で本当にいろいろご苦労があったようです。で、まとまった休みが必ずしもいいとは思わないんですけれども、まあ、日本は一応世界基準の休みをいただけるようになってるんだけど、祝日はね。でもその祝日関係なく働いている方たちが、その公の祝日ではないところで同じようにやっぱり休みを取れていけるような社会にしていくっていうことはすごく大事なんじゃないのというふうに今思っておりまして、で私は好き勝手に自分で時間をね、調整あるレベルできる仕事の仕方をしているので、今年のゴールデンウィークは仕事らしい仕事は何も入れずですね、母の施設入所とかね、そういう生活の変化に合わせてだったりとか、 NPO の決算だったりとか、そういうのをつらつらと一人でやっておりましたが、こんな休みもいいななんていうふうに改めて思ってですね、皆さんの人生に思いを馳せていた、そんな日々でございました。 で、タイトルのね、デジタル時代とどう付き合うのかって話なんだけど、まあ今世の中ある意味戦々恐々としてるところがあるじゃないですか。あの AI にと仕事が取って代わられるっていうことでね、あの変なホテルっていうのが出て、ハウステンボスの中に全部ロボットが対応するっていうのが出てから、それがいろんなところに進出したりして、星野リゾートさんでもあの AI 対応のホテル対応が増えてというね。で、実際私もそれをすごく実感することがいっぱいあるわけですよ。で、便利だったりもする。で、本当に人間がやらなきゃいけない、人間しかできないことってなんだろうなということを最近本当に考えるようになって、それはまあ母の介護を通してっていうこともあると思うんですけれども、例えばですけど、今ほら洗濯、もうそんなでかい機械家に入れる広さ日本にあんのかよと思うんだけど、洗濯を自動、まあ、洗濯機以上ですよ、洗濯をしたらその洗濯物を畳んで出てくるっていうのが今出てるじゃないですか。知ってます？T シャツでも何でもあの綺麗に畳まれて出てくんだけどさ、いやまあ確かに楽だけど、その場所代の方が高くねって思っちゃうわけですよ。でそこまで楽したいかねっていうと、もちろん業務用であるならば必要かもしれないよね。介護でそういうところが全部サポートできたとしたならば、介護職員はその必要なところに要は向き合えるわけで、それはいいよねと。でもじゃあ本当にお家で必要って何なんだろうと思うわけで、なんつうんだっけ、Google とつながってるなんつうのあれ、スピーカー、なんか喋りかけると答えてくれるってやつ、ああいうのとかね、頭使わなくなんないって思うんだけど、例えばナビ、車のナビを使うようになりました。もう随分前ですけど、その前はアナログの私は本当に地図を載せて走ってました。最初は本当に地図の読めない女でね、どこにいるかは分かんだけど、どっち向いてるかが分かんないっていうね、本当に情けない状態からスタートしてるんですよ。おかげで二度行けばほぼ場所を覚えられたというか道を覚えられた。ところが今覚えません、本当に。だってナビ案内してくれちゃうから、覚える必要がない。脳の使い方が変わった気がするんですよね。パソコンを当たり前に使うようになった時もそれは感じたことなんです。漢字変換してくれちゃうから、漢字を読めるけど書けないなんてことが多々起きた。で、こういうことも、もちろんそれに合わせて違う進化はしていくんだけど、いいとか悪いとかではなく、我々は一体どう向き合っていけばいいんでしょうか、進むデジタル化あるいは AI 化と。で、実はシリコンバレーでは最先端ですよね。そこでマイクロソフトとかで最先端の IT 企業で働いているお母さんお父さんが、自分の子供は一切 IT を遮断している学校に入れている人が多いんですって。これ信じられます？で、その理由は、頭を使わなくなるから。で、これが大いに受けていると。人間性教育というふうにしてですね、子供が考える力をつけていく、想像力や柔軟性、人間対人間同士の付き合い方というのを生な体験を通して学ばせるっていうことなんですね。でもその時も万歳しました。だって25年私はそれ NPO でやってきてんだもん。その NPO の現場で一番感じたのは子供の変化で、だから生な体験させなきゃいけないと。時にぶつかることもある、時に悔しい思いをすることもある、嫌な思いをすることもある。でもそのバーチャルではなくてリアルにその場で対応しなくちゃいけない現場を子どもたちが体験していくっていうのは、まさに人間力をつけていくことなんですよね。で、私が意識して子どもと向き合うときにやっているのは、子どもに、問うわけです。例えばね、たまちゃんトイレ行っていいって聞く子がいるわけですよ。 それも休憩時間中、ご飯の後とか、まだ全然余裕がある時に。で、私が意地悪くダメって言うと、もう豆鉄砲食らったみたいな顔するわけです、子供が。で、これは画一的な教育現場の一員だし、親御さんとの会話もベースにあると思うんだけれども、何でも許可を、大人に許可を求めてくるっていう子が非常に多いです。で、考えないんですね。許可もらえばその責任は許可した人に行く、行っちゃうし、だっていいって言ったじゃんって言われるわけですよ。だから私が聞くのは、ダメって言った後に、今何の時間よ、休憩時間で、ここは危ないと場所だっけ、危なくない、で、たまちゃんダメって言ったらトイレ一生行かないんだって言ったら、いや、あ、わかった、トイレ行ってくると言って行くわけですよ。だから自分でどんな時に許可をもらわなくちゃいけないのか、自分でどんな時だったら判断していいのかっていう区別さえつかなくなってる子が多いんですね。なので、その子供に問いを立てていくっていうことはすごく重要で、これは何も子供だけではなくて、会社でも全く同じことが言えるよなというふうに思うわけです。で、かつて高度成長期だった時には、経験がある程度なくてもですよ、逆に任さざるを得なかった、任す現場がいっぱいあったが、しかし今は経験がないと任せないなんていうことがあったりね。だから例えば今、学生さんたちに人気な一つの、職業の中にバイヤーっていうのがあるらしいんですね。世界に行けるという、その、まあ、華やかなとこだけをどうも見てるみたいだけれども、バイヤーをになれる可能性のあるところに、まあ、就職活動とか行くじゃないですか。で、その時にバイヤーで現場に出れるのにはどれぐらい時間がかかりますかと言って、5年と言ったら二度と来ないそうです。 5年でね、3年でも3年もかかるんですかというのが今の子たちの時間軸の長さで、これはね、その通りだろうと思うんですよ。だって0101のゲームの世界でですよ、育ってきた子たちですから、忍耐とかない。これはサッカー翼だっけが大流行りした時にも言われたことで、サッカー翼は初めて苦しい練習とかがほとんど漫画の中に登場しない漫画だったんですよね。もうエースで常にかっこいいなんかシーンばっかり出てくる。で、サッカーのクラブに入った子たちはすぐに試合に出してもらえると思ったらそうじゃなかったと言って、もうがっくりして辞めた子が何人もいるっていうのは当時も報道されてるんだけれども、 こういうその本当01の反応なんですよ。育ててない我々が。だからその AI も AI に使われるんじゃなくて、 AI を使いこなす脳みそを育てなくちゃいけないと思うんです。 AI はもう時代の潮流だから、日常の中に山ほど入ってきているね、本当にそうです。で、例えばデジタルもどんどん技術が進んでいて、この間 4K チューナーっていうのを一生懸命私も自分で努力してお家に入れたわけですよ。で、 4KBS とかを見れるようにした。いや、もうなんかね、あまりにもリアルな映像で酔っちゃうぐらい本当にこれが 8K になったらどうなるんだろうなというふうに思いながらね。技術の進歩は溢れてる社会の中でもどんどん進んでいて、それに人間が追いついていかない。だからこそ本当に人間らしく生きるために、我々はそういう技術をどうやって生かしていくのかっていうことがすごく重要なんだと思います。で、星野リゾートのホテルの中でね、とやってる取り組みが素晴らしいなと思ったんだけれども、今まで当たり前にホテルの中で対応していたスタッフたちが AI にとって代わられてるわけですよ。チェックインとかチェックアウトは全部もうコンピューター仕掛けて済んじゃう。ほいでロボットがホテルの中走り回ってて、ちょっとしたサービスだったらロボットがもう対応しちゃうとかね。そういう時代で、じゃあスタッフはどうするんだって言った時に、その味気ないホテルにしないために、スタッフが地元を自分たちの足で一生懸命歩いて、観光ガイドには載ってないようなお宝情報をゲットしてですね、プチ観光をしたりするんですって。 で星野リゾートさんにいるようなスタッフさんっていうのはみんな英語ペラペラ喋れたりするから、外国人さんに小さな旗持ってね、街の中歩いてあのお肉屋さんに案内したり小さなカフェに案内したりしてもう大満足だそうです。あの観光客で来た人たちが、だからものすごくベタなところとかものすごくやっぱり温度を感じるところっていうのはやっぱ現時点では人間がカバーするしかないんじゃないのかなと思うので、逆を返せばそこにこそ人間の価値がやっぱりあるんじゃないかなと思うわけですよ。でぜひ最後にもう一度言いたいのは、我々は AI に使われちゃいかんと、ただのデータの、提供者になっちゃいかんのだと。データを提供したならばそのデータの場合は使わせていただく、自分の頭で使いこなしていくという努力が必要なんじゃないのかなというふうに思います。同時にぜひ今子育て中のお母様お父様、この放送を聞いていたらですね、思い切って脱デジタル、特にお子さんね、でもお子さんの脱デジタルをやるということは自分たちもデジタルと距離を置きながら使わせていただくという感覚を持ちながら向き合っていくのが大事なんじゃないのかなというふうに思います。では今日のつれづれなるまるまるの独り言はここまで。さてお待たせいたしました、フレフレサラリーマンコーナーでございます、本日のゲストは株式会社竹屋の上原新平さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて上原さんは、はい、結構がたいがよろしくていらっしゃいますが、何かスポーツとかやってらっしゃるんですか？
もう小学校3年からですね、ずっと野球をやっておりまして、で高校と大学と野球推薦でですね、進学しまして、まあ勉強はどうなのって言われるとですね、まあなのかなと思うんですけど、まあスポーツと体力で打ってきましたから、まあ、そういう面でいろいろ人間形成とかしてね、培われたのかなっていう
自信ですね。まあ、特にねやっぱチームスポーツをやってた人っていうのは人と関係を作っていくのが上手だよね、はい、ね。で何それで、まあ、野球選手って、まあ、言われる割とやっぱがたいがでかいけど、はい、やっぱ大きい方でしたか？
高校時代に関してはどちらかというと、まあ大きい方だったんですけども、まあ大学で入って、まあみんな推薦で入ってきてますから、それなりにやっぱり私でも、まあ小さくはないですけど、もっとがたいが良かったり、もうそれこそ怪物みたいなのもやっぱいますからね。
そうだよね、この間ねパーソナルジムのねマネージャーさんという人が、あの遠目で見てた時は分かんなかったんだけど、目の前に来た時にバカでかくてびっくりした。やっぱその人もね野球やってた人だったんだって、で一郎選手とか原監督とか、もうすごくあのテレビの中に収まっちゃうと分かんないけど、でかいよね。
そうですよね、テレビで芸能人の方なんとかとか見ると実際生でも全然違いますからね。
もうびっくりなんだけど、まあ、ちょっとさておきですね、そんな野球をやっていた上原さんが、竹谷さん、小売りの竹谷さんとご縁したのはどんな人生のストーリーがあったんでしょうか？
小さな頃、私が鎌倉市出身なんですけども、私の父がですね、非常に御徒町の竹屋であったり、
アメ横であったり、ちょうど竹屋がね、
そうなんです、で小さい時にもう年に1回か2回必ず父が御徒町に行くぞという話になって、お前もついてこいという話になった時に、まあ、そこで竹屋が好きでしたから、もう幾度となく通っていてですね、まあ、非常に混んでるなと思っていて、で大学卒業のタイミングで、まあ、野球をとりあえず一体、まあ、引退しようというふうになった時に、まあ、ホームページを見ていたら、竹屋っていうところが出てきましたので、でそういえばここ昔父とよく行ったなっていうことで、非常に私もやっぱ人と接したりとか、まあ、話すのが好きですから、まあ、父としてもほんまに合ってんじゃないかと、いうことで就職のですね申し込みというか面接受けさせてもらいます。
そうだったんだ、じゃあ、まあ、知っている会社の一つとして、あるいは人と触れ合える仕事の一つとして選ばれた。それからもう何年ですか、
入社して、入社してもう15年目になりました。
そうなんだ。で 今何担当されてるんだっけ。
今は家具全般ですね。
家具全般をやってらっしゃる、そうか。うちもね、私がベッドお世話になったりなんだかんだいろいろしましたが、そうですか。なんかその ずっと家具ですか。
もともと家具という中でも、うん、その箱物っていう、いわゆるそのタンスとか、うん、まあ、ベッドもそうなんですけど、もともとは糸物関係、そのカーテンとかその絨毯、まあ、寝具だったりっていうのがメインでやってましたね。
なるほどなるほど、そこからじゃあ家具の中でちょっと種類が変わったりとかしてるって感じなんだ。 そのなんていうの、小売りを選んだことでこの15年を通して経験したこととか楽しかったこととか逆に大変だったこととか何かありますか。
まあ、非常にポジティブに考えれば、うん、そのお客様との触れ合いがあって、うんうん、お客様ってその人それぞれそのなんていうか沸点というか、うん、その感動する度合いっていうのは違うんですね、うん、もちろんそのお客様から叱られることも多々ありますけども、うんうん、その中で自分が非常に鍛えてもらってるかなっていう感があって、うんうん、非常にその年を増すことというか社歴が上がるごとに自分の中で成長して、うん、スキルアップもできてるし、またそれをですね、そこで終わることなく、まあ、磨きをかけるというか、まあ、ブラッシュアップしていこうかなっていう中でやりがいを感じてますね、
うん、なるほどね、うん、そうかそうか。まあ接客っていうのはやっぱり私なんかも一期一会は接客をやってた時代もあるので、なんだあれは催事販売みたいなことやってたんでね、あなたに会いに来たわよなんて言われるとね、やっぱりすごく嬉しかったりとか。
もうそれも一番やっぱり嬉しいです ね特に買い物がなくても上原君ちょっといる、うん、って言って最近 の、ね、社会問題を話したりとか、うんうん、そういうのを話しても非常に販売員にとっては本当に嬉しいことですよね、
うん、そうだよね、そうかそうかそうか。今なかなか小売りが、ね、難しい時代になったというふうには言われているんだけれども、はい、まあね、家具だってクリック1個で買える時代だから ね本当にね、だからこそ現場にいることの面白さとか、はい、ご苦労も苦労と思えないぐらい楽しさだったりとかもあると思うんだけれども、はい、一番こう竹屋が竹屋らしいと思うところはどんなところ上原さん的には、う
ん、やっぱりさっきタマちゃんもおっしゃってましたけど、うん、そのやっぱデジタルだったり AI だったりっていろいろあるんですけども、うん、やっぱその人間味のある接客っていうのが、うん、なかなかその表情だったりとか、うん、その言葉のトーンであったりっていう、うん、なかなか AI じゃできない部分があって、でそれはやっぱりそのお客様に、まあ、先ほど申し上げたそのお客様満足だけでなく、うん、感動してもらうためにはっていうところですかね、
うん、そうだよね、うん、
それは AI にやっぱできない。
そうだよね、まあ、アプリ使ってこれを置くとこんな風な間取りだとこうなりますよだとかを見せてあげることはできても、うん、その価値とか、ね、そういうことはやっぱり人間が伝えていかないと伝わらないもんね。
安心感という部分では、うん、やっぱりそのデジタルであったりその家具の配置をやってみても、うん、やっぱり自分販売員自身が販売するだけじゃなくて実際に配送の立ち会いに行ってこういったものをどうしたらどうですかっていうご提案をするとともに、その販売だけじゃなくまたその先ほどタマちゃんも言ってましたけど、まあ、竹屋の近くに何か美味しいお店あるのとか、うんうんうん、そういうものによってお客様の感動が生まれて、うんまあ、それによって竹屋のファンももっともっと増えてくるんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、はい、まあ、おかちまち、といえば、竹屋だけではなくてなんだあれはな仲見世じゃないなんだ
雨横
があったりとか、ええ、まあ購買をそそるものはいっぱいあるじゃないですか。その中でも竹屋に行く価値があるとしたら何だと思います。
やっぱり竹屋として竹屋マンとしての、うん、やっぱり人間性、まあ、どのお店もそれなりにやってると思うんですけども、竹屋っていうのは本当に一人一人のポテンシャルが非常に高いなって日々私も感じてますし、 まあ、100私個人としては、うん、その1人の100より100人の1の方がやっぱすごいと思ってますからね、うんうんうん、でそういうパワーがやっぱ集まっていて、うんまあ、タケヤは 100人のやっぱ10ぐらいのパワーがあるのかなと思いますよ、うん、すごい、まあ、チームワークもいいし、うん、それが強みかなと思いますよね、
うんうんうん、そうだよね、まあ、100円のものからうんうんっていうぐらいのお値段のものまで扱っているのがタケヤさんだから、うん、あの本当に私にとってはワンダーランドなんだけれども、何かこの近々で、リスナーの方にご案内できるイベントとかありますか？
あります。5月のも催事がつい先終わってしまったので、実はまた6月のですね、15、16と
15、16
東京ドームの、うんプリズムホールにおきまして、うん家具インテリアのプレミアムバーゲン、
おうおうおう
並びに特選家具フェアも行いますので、ぜひ竹谷の明るい接客と、まあ、豊富な品揃えと来ていただければと。
なるほど。
ぜひその際に上原に声をかけて、
上原さんを探していただいてですね、皆さん、ちなみに、6月に買っておけば、10月の消費税アップ前ということもありますので、メリットもあるでしょうから、皆さんぜひぜひちょっとあれはどうかななんて思ってた時にはですね、足を運んでいただければと思います。内容的なことはホームページとかでも連動するのかな？
ホームページも連動します。
どんなもの扱ってるとかそういうことですね、はい、じゃあぜひですね、そこら辺で調べてもいただいてですね、東京ドームのプリズムホール、
そうです、東京ドームホテルの下にあります。
あ、はい、ホテルの下、
はい、
あのドームホテルのね、の下にあるプリズムホールで、6月15、16、そこにはこの、上原さんもですね、いらっしゃいますので、ぜひお足を運んでいただければと思います。最後にですね、ぜひ上原さんからリスナーに、ぜひ竹谷を最後にもう一回アピールをしていただきたいと思うのですが。
はい、竹谷はですね、うん、非常に明るくて伝統のある、会社です。で、笑顔と、チームワークが素晴らしい会社ですので、必ずお客様をですね、満足させる自信がありますので、ぜひリスナーの方、竹谷に足を運んでいただきたいと思います。
わざわざ御徒町に降り立つ価値がございますので、皆さん一度は足を運んでみてください。ということで、本日のフレフレサラリーマンコーナーはここまでとさせていただきます。上原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
という間に今週もですね、お時間が間もなくと回ってまいりました。5月の後半の3週目4週目はですね、一般参賀に行ってきたご報告であったりとか、5月12日に、行いますドロンコ農業体験という子どもたちの活動のご報告も含めてですね、また豊富なネタを皆さんにご提供できればと思っております。で、まだまだね、気温が乱高下したり、急に雨が降ったり、花粉はだいぶ落ち着きましたが、これからブタクサの季節となりまして、イネ科の人はまだまだアレルギーも続く昨今でございまして、体調等ぜひお気をつけください。また我が家の母もですね、新たな人生の節目で、施設での生活を始めたりとか、いろんなことが人生で起きておりまして、だからこそ過去は、ね、変えられなくても、これから始まる未来はいつも選択可能なんだと、その選択したい未来を自分で選んでいける目を養っていきたいなというふうに常々思っております。 AI に使われるのではなくですね、皆さんぜひ AI を使いこなす、上手に付き合う、そして人生を豊かにしていくというね、そんな今日を作っていこうじゃありませんか。ということでですね、ぜひ、次回お耳にかかっていただくときにはもうちょっとマシなお声になっていることを願っていてください。ということで、今週の放送もここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。